ジャパネット、ジャパネット、夢のジャパネット、裸、ちょっとね、覚えちゃいましたよ。さっきですね、ミクシーの方で、紫さんが教えてくれたページに行ってですね、本当にくだらない、いわゆるジャパネット高田のですね、パロディの、なんか番組なのかな、あれ、ネットにこう、ムービーがアップされたのを見てたんですけどね。とにかく大人のおもちゃを通販で売るというような、なんかそういう風な企画なんですけどね。もうおかしくておかしくて、今日はですね、なんかそんなような話をしようと思います。春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。ごめんなさい。気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。どうも今日は噛むのが多くてですね、別にこれやる前からなんですけどね、もうしょっちゅう噛んでますね。なんかね、舌が回りませんね、今日は。眠いような感じなんでしょうかね。まだ眠くないはずなんですけどね。まあ、冒頭の部分で言いました、ジャパネット裸。ジャパネット高田のパロディだったんですけどね。こういうのね、私も前、やりたい時期がありましてね。まあ、大人のおもちゃを売ろうっていうんじゃなくて、もうつまんない商品を勝手にでっち上げて、それで、でっち上げて別に詐欺しようっていうわけじゃないんですよ。もう誰もいらないだろうなみたいなものを、もうこんなに素晴らしい商品ですみたいな感じでですね、真面目に紹介して、で、そういうなんか、ショッピング、なんていうんですかね、サイトっていうんですかね、そういうの作ろうかみたいなことを言った時があったんですけどね。先にやられたなぁと思ってね、ちょっと悔しい思いしたりね、なんか逆に嬉しいようなね、気分で見てたんですけども、つまり、なんて言うんでしょうね、こういうくだらないことを真剣にやってるジョークですね。こういうのって日本人はあんまりやらなかったですね。向こうには結構多いんですよ。もう、ほんと、ばっかじゃないのかなっていうようなことを、真剣に真面目に撮ってるちか作ってる、そういうのが番組でもあったり、もういろんなもの。だからパロディに関してはですね、日本人ちゃん結構パロディって低く見ますけどね、向こうでは結構、向こうでどこなんかよくわかりませんけども、質の高いものとしてね、一つの分野として確立されてて、で、その値打ちも分かってくれるね、そういう土壌がありますよね。まあ、特にアメリカの話をしてるわけなんですけど、日本ではなんかその辺ちょっと硬いんかな、なんかできない感じなんですけどね。テキストの方にもちょっと書きましたけども、新大阪の方で23の頃かな、私が、新大阪に住んでた浜やんっていう人がいたんですけどね、この人の話は前もしたかもしれませんけども、ブローカーみたいなことやってまして、デザインのですね、ブローカーみたいなことをやってる人だったんですけども、その彼と、まあ仲良くなって、で、彼のところにちょっとしばらく転がり込んでですね、で、そこで寝起きしてた時期があったんですよ。で、何が面白いかって言ったら、で、まあ私もちょうどね、大きな失恋したりして、もうなんかね、もうどうでもいいやみたいになってるような時期だったんですね。その頃が。で、なんか一遍ね、自分をもう、白紙に戻したかったんですよ。ちょっと適切な言い方じゃないですけどね。なんていうかな、このまんま、こう、進んでいくと違う方向に行っちゃうなって、自分らしさがこう取り戻せないまんま、行っちゃうなみたいな思ったん で、本当に自分に大事なものって何やろうみたいなこと、本当は何したいんだろうお前はみたいな感じでね。で、その彼っていうのはもう本当にはちゃめちゃなやつでしたからね、まあ、仕事とかはちゃんとするんですよ。それ以外のところがね、実生活が本当はちゃめちゃなやつだったんで、で、そいつと一緒にいることによって自分が一遍ぶっ壊れて、 で全部捨てた状態になって、で最後に残ったやつが本当に自分だろうなっていうふうに思ったんで、しがらみもみんな捨てちゃいましたね。で、もう彼とばっかりなんか遊んでた時期だったんですね。遊んでるっていうか仕事も一緒にしてましたけどね。その頃です、あのストリップ劇場のあの看板書いたりとかね、あと結構風俗関係やりましたね。あの大人のおもちゃのカタログじゃないな、なんだろうあれ、機関紙みたいなの作ってたりとか、それとか水商売やってるところの手帳をやったりとかね、うん、なんかそんなような仕事の手伝いを一緒にやってましたね。うん、どんぶり勘定の人ですのででしたんで、金とかどうでもよかったですね。それよりもなんか一緒になんかやれるっていうのが面白くて、でまあ一緒にいたわけなんですけども、とにかくどんなやつかっていうとですね、当時彼は37歳ぐらいだったのかな、嫁さんに逃げられたとこで、嫁さんが子供を連れてどっか逃げちゃったみたいな、うん、で元々はですね営業マンなんです。でナショナル関係の営業マンをされた方で、ここで潰れかけてた会社を立て直したような、うん、凄腕の彼だったんですね。でそういうのは知ってたんですけどね、でもなんかね会って喋ると全然そんなような感じじゃなくて、もう冗談ばっかり言うんですよ。でまたね、どう言ったらいいのか、何から話してるのかもう本当わかんないんですけどね、ね、例えばすごく品のいい店だったんですね。なんかラウンジみたいなところ、あ、ラウンジですねあれ、あのピアノが置いてあって、で女の人がこう弾き語りじゃないな、弾いてくれるんですね。昨日もなんかピアノの話してましたけども、ピアノなんかねドレスアップした女の人が出てきて、で弾くんですけども、でその人がこう弾き出すと急に立ち上がってですね、その浜屋が、ほんでどこ行くのかな、じーっとその横に立つんですよ。弾いてるとこですよ。弾いてるやつじゃない、女の人の横に立ってですね、でニコーって笑うんですよ。何かなと思うじゃないですか。でニコーって笑うんですよ彼は。で次にその横に座り出しましたね。ほんで何しとんねんお前はって、もうこっち来いこっち来いみたいな感じで呼ぶんですけどね、その時私まだ20いくつですから全然年違うんですけどね、彼とはね、うん、彼の方が10以上上だったんですけど、10ぐらい上だったかな、こっち来いこっち来いって言うんですけど絶対戻らないですね。でずーっと横に行ってて、でもまたそのピアニストの人はですね途中で怒り出さないですね。下手に怒らせるとなんかされそうだと思ったんでしょうかね。ずっと弾き続けるんですけど、横でずっと何にもしないで座ってるんですわ。ほんで、ピアノがどんどんこう、なんていうんですかね、クライマックスに近づいてきて、どんどんこう高まってきたところで、いきなりブーッチってへこいたんですわ、浜谷がね。ほいで、そこで引っかかりましたね、やっぱりね、ピアノ。で、その立て直しがもう、大変だったんですよ。もう焦りまくってね、その女の人は。まあ、はっきり言って営業妨害ですわね、こういうことっていうの。で、そういうこととかね。それで、別にそれから後もですね、すぐ逃げて帰るみたいなこともしないでですね、にこやかに、紳士的に、その人にですね、とてもいい演奏でした、みたいな感じで言ったりするんで、何考えてるのかさっぱりわかんないんですよ。で、あと、なんていうのかな、あれ、モデル住宅とかありますよね。ああいうとこ入っててお風呂入るとかね。なんかそういうこと、わけわかんないんですよ、本当に。裸じゃないな、あれは。なんだったかな。人の、他の、その時私違う事務所で働いてたんですけど、仕事してたんですけども、まあ曲がりみたいな感じで。で、雨の日に単車で濡れて、びしょびしょになって、こう、浜屋が入ってきましてね。で、お前、えらいこっちゃもう雨でこんなむちゃくちゃ濡れてしもたわ、とか言いながら、全部脱ぎ出すんですよ。裸で。ほんで、そのまんま、単車に乗って帰ろうとするから、お前、それは捕まるから、っていうことで、上着だけ貸してですね。で、まだ雨降ってるから行くって、結局車で帰ったんだったかな。車で連れて帰って、しかもでも、下は全部脱いでるさ。ね、下振り地の状態で。で普通履くじゃないですか、家着いたらね、家のマンション着いたら。でももうそのまんま車から降りて 尻丸出しのまんま帰っていくんですわ。でね、だから結局それっていうのはもう我々のその周りにいてる人間の反応が楽しくて仕方ないってそれだけなんですよ。で、いっぺんね、その夜だったかな、彼はいつもこうバーボン飲みながらこう夜は静かに過ごすんです。決してふざけたことしないで。それでマーチンのギターを取り出してね、静かにあのウエスタンの、ウエスタンじゃないな、あれはカントリーかな、カントリーミュージックみたいなのをこう弾くんですけども。で、そんな時に聞いてみたんですよ。お前なんでそういうしょうもないことずっとすんのって、何がおもろい、何の得があるのって言って、もう笑われることあっても得はないやろみたいなこと言って聞いたんですね。そしたらあのアメリカの方を旅してた時の話を教えてくれましてね。でその時はですね、あのとにかくアメリカに行きたかったそうです。でアメリカに行ってみたんですけども、なぜ右も左も分かんないし、お金もそんな持ってなかったそうですわ。でもなんかヒッチハイクとかしてですね、でヒッチハイクの途中でカマフラー会えたとか言ってましたけどね、そんなことしながらあちこちこう行って、でまず電話をしたそうですね。あの電話番号を見て知ってる名前のところ、知ってる名前っていうのはね、結局ね一般人なんか知ってるわけないじゃないですか。でどうもこの辺のなんとか州のどこそこにはあのカントリーミュージックのなんとかっていう歌手がいたなとかっていうのを覚えてまして、その名前で弾いて、で今実はどこそこにいるんだけども、東京じゃないや、あの日本から来てあなたのファンで、で嘘ですよこんな全部ね、まあ、とりあえず名前だけ知ってるぐらいの程度でファンなんですけども、日本から来ましたと、であなたにぜひ会いたいんですけども、どう言ったらいいですかっていうと、そのカントリーミュージックの人ってね、いい人なんでしょうな、まあ、そんな売れてる人じゃないと思いますわ、まあ、名前は通っててもね、普通に暮らしてはるんでしょうね、今から行くから待っててくれって言ってね、で車で来てくれて、でいつまででもいいか いてもいいからなって言って、で部屋一つ与えてくれてですね、でそこしばらく住んでたそう。で、またしばらくそこのとこで厄介になると、また出て行って、ありがとうございました。丁寧に出て行って。で、また街中出て電話かけるわけですね。他のカントリーシンガーの人に。で、そんなことを、こう、あっちこっちでやって、バイトしたりね、なんかそんなしてた時期があったそうなんですけども。で、アメリカでそういううろうろしてた時期が何年ぐらいあったのかな。まあ、3年ぐらいのもんだと思うんですけどね。そのくらいの時期うろうろしてて、で彼のお父さんが日本で警察官やってて、で固い家の親父さんだったらしいです。うん。でお兄さんも警察官かなんかで、とにかくまあそんな感じの家庭だった、ね、その反動があったんでしょうね。うん。だから、なんかね、そのもっと自由に行きたいみたいなのがあって、それでアメリカでそういう、いろんな人たちを見ていって、で、なんか感化されたんでしょうね。感化されたっていうか、やっと自分の生きる場所を見つけたんでしょうね。それで、まあ、日本帰ってきてからもそういうふざけたことをね、やるという。で、向こうのジョークってやっぱ、すごいらしいですね。一般人とかもね。それで、バカみたいなこと、本当にするらしいんですね。一つ聞いたのが、喫茶店でバイト、喫茶店って言わないな、向こうでは何て言うのかな、喫茶店みたいなところですね、コーヒーショップみたいなところでバイトをしていた時に、綺麗な、お客さんが来たそうですね、金髪のね。で、その人のが、あの女綺麗だって言って、なんかバイトのやつが騒ぎ出してね。で、一人がその、一物をですね、カウンターのこちら側で一物を出して、その彼女に出すはずのコーヒーに突っ込んだそうですね、自分の一物を。それでまたそれを沸かしたてですから、冷凍じゃないですからね、もう沸騰してるようなもんですわ。100度ぐらいなんですね。100度はないにしても90何度でしょうね。それに突っ込んで、それで出してこいって持って行かして、それで飲ましている飲んでるのをこっちの方からゲラゲラ笑いながら見てる。なんかそれを最初に見たって言ったかな。でそれからなんかあいつらは普通じゃないと、 でも普通じゃないし何の得もなんないことを、もうとにかくみんなを笑わすためにやるって。で、ああいう風になりたかったんでしょうね。で、こっち来てからもですね、結構やってましたけども、まあ、理解者は少なかったですね。私は結構そういうのはまた、もの珍しいみたいな感じでね、結構気に入ってましたけどね。それも、でも、なんだろうな、全部に対してそれですからね。まあ仕事の時は違いますけど、全部に対してそういう風な感じなのでね。で、まあ私もでそれからしばらくして違う道に進み出しましたんで、で結局切れちゃったわけなんですけども、彼のその蒔いた種みたいなものは私の中には残ってて、で楽しむっていうんですかね、人生を。バカなことでもいい、でも真剣にしないとダメだっていう、真剣にとにかくふざけるっていうことっていうのは、どっかがね、気持ちの中のどっかがね広がるんですよ。でそれがなくなってもきっちりきっちりで物事を考えるようになるとね、どんどん狭くなっていくんですね、気持ちのゆとりみたいなのが。これもダメ、あれもダメみたいな感じになってきて、それがそのなんか消去法をやったものが全部もう とりあえず全部いただきますみたいな感じになれるんですね。広い気持ちになれるというかな。今でもですね、ネットでこういうことやってて、はっきり言うと私何の得にもなってないんですよね。その金銭的な面で言ったらですよ、何の得にもなってないんですけども、これをやってないと私じゃないなっていうのがどっかにあるんです。でその意識っていうのは浜屋といた時期にですね、私が培ったものじゃないかなっていうふうに、今でもですね思ったりいたします。そんなわけで今日の春郎の嫁山話、あんまりちょっとちゃんとまとまんなかったですけどね、分かっていただけましたでしょうかね、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみに。